藤沢歴史探訪、今月は大庭城の歴史をテーマにお届けしています。お話を伺っていますのは郷土歴史家の宇津さんです。今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ宇津さん、今日が最終回となりました。
いよいよですね。
そうなんです、はい、もう今日もですねたっぷりと大庭城の歴史、そして大庭城についてお話を伺っていこうと思うんですが、最近の大庭城発掘調査またはもう研究などで面白い発見って宇津さん何かありましたでしょうか。
実はあるんですよ、はい、まず発掘調査の面でいきますと、はい、多分第2週で喋ったかな、私が発掘で溝があると思ったら、大きな堀があると思ったら堀がなかったっていう話をしたと思うんですが、まあ、それについてちょっと細かくお話をさせていただければと思います。大庭城はですね、大体堀が埋まってしまってますので、堀があった場所ってのはフラット、平らになってるんですね。まあですので、すごく大きなフラットの場所があった。だから当初はですね、発掘するまでは、ここにものすごく大きな堀があるんだろうなと思って、ちょっと気合を入れてました。ところがですね、掘り始めて、そうですね、3、40センチ掘ったら、地面が出てきちゃったんです、当時の。あれ堀がねえって。で、最初は私も頭がハテナになっちゃった。なので、まあどんどんとりあえず、今の土を剥がして昔の地面を出していこうとなったら、山際だけにちっちゃい堀があったんです。これどういうことかといったら、どうも山際のところをちっちゃい堀を掘って出た土を谷側に埋めて平らな部分を作る、そしてフラットの場所を作る、でそこに兵隊を置く、難しい言葉で言うと着物の帯のようなので帯車という施設があるんですが、それが大庭城で作られているということが分かりました。でこの大庭城で見つかった帯車なんですが、県内の発掘調査で見つかった事例が今のところないという形で、まあ、発掘調査で帯車が確認された初めての事例になったということになります。これはですね非常に大きな発見で、まあ、いろんな有識者の先生も見ていただいて帯車で間違いないというようなですねあのご意見いただいてます。これが発掘調査の成果でですね見つかった大きなものかと言えますね。で一方ですね、研究の方でも一つ大きな成果がありました。と言いますのは、現在大庭城市公園という形ですので、基本的にはフラットの部分は皆さんが憩いの場所になってますけれど、斜面は危ないので柵がしてあります。まあ、ですので柵を越えちゃいけませんよというふうになってるんですが、公園になる前にお城の研究者の人たちが昔畑だったんで結構歩き回ったら、大庭城のですね大手口入り口を見ててんです。それが今が40年ぐらい前ですかね、50年ぐらい前かな。でその際にここに入り口があるよってことが簡単なメモで記されてたんですが、残念ながら今は破りになってる、っていう形でちょっとその入り口を知りたい、じゃあどういうふうにするか、実はですね1回目の時に地名の話をしました。で門先というのが一つ多分ポイントになるだろう。おそらくその門先の近くに大手の入り口がある、門の先っぽなんで、で表郷という地名もあったということで、大庭城の東側のどこかに大手口があるはずだってことは推測がつきましたので、講演家さんのですねご協力をいただきまして、草を刈りました。草を刈ったところ、きれいにですねいろは坂みたいな綴り織のですね大手口が見つかったと。つまり今から 4,50 年前に研究者が見つけた大庭城の入り口を再発見することができたと。これはですね感動しました。で現在ですね郷土歴史家では YouTube でですね大庭城のそういうものを作ってますので、そこにですねどういう道だったかっていうのをタレントの方と一緒にですね歩いてる動画が上がってますので、ぜひですねご覧になっていただければと思います。
今のお話を聞いて、ね、その動画を見ていただくとバッチリわかりますね。
そうですね、あの動画は本当にですねよくできているというところで、うん、私たちがどうにか大庭城のことを知りたいってなったら、タレントさんとかですねそういう方も協力してくれて、うん、非常にいい出来のですね動画になってますので、ぜひ皆さんご視聴いただければと思います。
見ていただきたいと思います。大庭城について、はい、今月1ヶ月ねこうお話を伺ってきた、その話をちょっと元に動画を見ていただくと、描けるというか、
そうです ね
大庭城のこの図がですね私たちにとってもすごくね、はい、身近に感じられると思いますので見ていただきたいと思います。さあそしていろいろお話を伺ってきてはいるんですけれども、はい、大庭城まだまだこう分かっていない謎に包まれている部分、はい、あるかなと思うんですけれども、宇津さん実際どうでしょうか。
山ほどあるんです。もう1個2個3個と数えたらキリがないぐらい山ほどあるんですが、あえて言うならば、はい、まずですね大庭城の水の手、つまり井戸ですね、井戸がどこにあったのかってのはまだ分かってないんです。当然籠城するなら水って必須なんで、はい、どっかしらにあったはずなんですが、それが見つかってない。これがですねやはり知りたいなと思います。 また先月藤沢の遺跡をですね紹介した時に武士は宴会が好きだったという話をしたと思います、はい、つまり武士は宴会をして自分たちの序列を確かめ合った、はい、まあ、なのでその時に使った土器が大量に捨てられてるっていう話をしたと思うんですが、実は大場城ではその宴会の跡がまだ見つかってないんです。つまりおそらくは宴会をしてゴミ捨てたゴミ穴が見つかってない。でこれで何がわかるのっていうふうに思われるかもしれませんが、実はそういう時に使った土器瓦器というんですが、瓦器はだいたいそうですね四半世紀ごとに若干形が変わっていくんです、まあ、ですのでその瓦器を見ればあこれは15世紀の半ばだなとか16世紀の半ばだなってわかるので、そこで一番宴会をやってた時期が特定できるんです。つまりは大場城っていつできたかのも分かってない、廃城も多分1512年だろうなっていうような、まあ、あくまでもはてなって感じなんですが、そういう土器が見つかることで大場城が一番利用されていた時期が特定できるというわけです。絶対大場城ではそういう瓦器を使った宴会利用をやっているので、それが見つかるともう一気に大場城のですね調査がですね進むかと思います。
分かってないことすごいありますね。
そうなんですよ。で絶対あの大場城のどっかには間違いなくあるんで、そこをですねうまく突き止められたら面白いかなと思いますね。
頑張っていただきたいなって気持ちがもうなんか溢れてきそうなんですけれども、はい、でも本当に何だろう、こんなに近くにあってすごく身近なのに、はい、分からないことがこんなにたくさんあるんだってことも今月ね、ちょっと1ヶ月にわたって皆さんも感じていただけたと思いますし、はい、だからこそなんかちょっと魅力があるなって思います。
そうですよね、まだこのミステリアスな大場城、うん、まだまだたくさん隠された魅力があると思いますので、皆さんもですね一回で公園行ってみて、あここが堀なのかもしれないなとか、そういうのをですね想像していただけたら幸いかと思います。
そういうのもちょっとね楽しいかもしれません。さあそして今後の調査研究について、はい、宇佐さん教えていただけますか。
はい、実はですね調査研究が進むにつれ、はい、大場城はかなり貴重なお城だということが分かりました。ですので私たち郷土歴史家としても今以上に慎重にならなきゃいけない、つまり今まで簡単に学術調査を行ってきたんですが、今後はですねちゃんと有識者の指示のもとに調査を行わなきゃいけないというようなものになりました、まあ、おそらく将来的にはですね、これは一人の研究者の方の意見なんですが、国指定史跡にもなりうるぐらいの重要な史跡であるという評価もいただいています、まあ、つまりですね江ノ島って県指定なんですよ、それもワンランク上の国指定にもなれるだけのポテンシャルはある、それが大場城ですので、より一層ですね慎重にですね掘っていかなきゃいけない、調査しなきゃいけないというふうに考えています、
うん、もうそういう話をされればされるほど、わなんか藤沢市ってすごいなと思いますし、宇津さんの気持ちもだいぶ上がってきますね。
そうですね、あの国指定になったら将来城主と名乗ってもいいかななんて勝手に思ってます
希望としてもね。でも本当に郷土歴史家のホームページもそうですけれども、大場城ってこういうものだよとか、こういう歴史があったんだって、はい、今分かってるとかこういうところなんだよ、でも分かんないとこもこういうところなんだよっていうのをこうやってですね、はい、まあ、今回はラジオを通してなんですけれども、はい、市民の皆さん、そしてね皆さんにこうやって伝えていただくことによって興味湧きますしね。
で、一
個分かったことがニュースとして飛び込んでくると、はい、おーそうなんだっていう感動にもね私たちなりますので、これからのですね調査研究もっともっと慎重になりそうなんですけれども、期待しておりますので、
ありがとうございます、
よろしくお願いします。
本当は掘りたいですけどね
実際はね、はい、正直なとこそうですよね、はい、そして宇津さんにこの大場城の歴史ね、はい、伺ってきましたけれども、もう大好きなその大場城、宇津さんの大好きな大場城って、はい、宇津さんから見てどんな魅力があるんでしょうか。
まずですね、わからないところ、つまり謎が多いところ、これが一番の魅力じゃないでしょうか、まあ、つまりはですね研究していけばどんどんどんどんその素顔が現れる、これはですねやはり研究者としてはたまらない魅力ですね、まあ、ですので掘るだけが全てじゃないと思います。いろんなですね角度からですね、まあ、多角的視点で大場城を見て、でさらに大場城のですねその真相に迫っていければと思っております。
わからないところも魅力の一つっていうね、いや
それが一番の魅力ですね全部わかっちゃったらつまんないかなと思いますんではい。
もう私はもう本当にもうなんか白黒はっきりさせてほしいっていう派なのでね、はい、ちょっと歯がゆいところありますけれども、でもやっぱりお話を聞いてると、もしかしたらもしかしたらっていうところもなんかやっぱり歴史の中で素敵だなって思いますしね、はい、ロマンってそういうところなんだなって、やっぱり1ヶ月を通してすごくね感じることができました。 ありがとうございます。さあ、宇津さん、はい、このラジオ機の皆さん、そして市民の皆さんに向けて、はい、おしまいにですね、メッセージ送っていただけますか。
はい、先ほども言ったようにですね、あのオーバージュってまだまだわからないこともあります。そしてですね、市民の方々のですねお力も今後ですねいろいろ借りなきゃいけないところもあると思いますので、私たち郷土歴史家、もしくは私だけではなくて皆さんで一緒にですねオーバージュのですね謎に迫っていければいいかなというふうに考えております。皆様ぜひともですねお力をお借りできればと思いますので、よろしくお願いします。
もう本当にまた新しい発見、そして新しいことを知ることができる、本当に私たちも期待しておりますので、よろしくお願いします。今月は大場城の歴史をテーマにお届けしました。ご協力いただきましたのは郷土歴史家の宇津さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。